ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日はね、稽古の方がお休みでして、何をしてようかなと思ってたんですけれども、まあ洗濯やらね、何やらをこうちょっとやっていたら、あっという間にもう夕方でございますよ。というかもう夜ですね。稽古がねお休みで、ちょっと今時間が取れるということでね、久しぶりに、一日一章ではなく、一日何章読めるか分かりませんけれども、連続ブログアップぶちかましていきたいと思いますので、オンタイムで聞いてくださっている方がいらしましたら、数十分後にね、またポンポンポンポンとこうアップさせていくつもりでいますので、お付き合いください。ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第8章。主はヨシュアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。ただし、その分取り物と家畜だけは、あなた方の戦利品としてよい。あなたは町の後ろに伏兵を置け。そこで、ヨシアは戦う民全部と愛に登っていく準備をした。ヨシアは勇士たち3万人を選び、彼らを夜のうちに派遣した。その時、ヨシアは彼らに命じていった。聞きなさい。あなた方は町の後ろから町に向かう伏兵である。町からあまり遠く離れないで、皆用意をしていなさい。私と共にいる民はすべて町に近づく。彼らがこの前と同じように、私たちに向かって出てくるなら、私たちは彼らの前で逃げよう。彼らが私たちを追って出て、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らは、我々の前から逃げていく。前と同じことだ、と言うだろうから、そうして私たちは彼らの前から逃げる。あなた方は伏しているところから立ち上がり、町を占領しなければならない。あなた方の神、主がそれをあなた方の手に渡される。その町を取ったら、その町に火をかけなければならない。主の言いつけ通りに行わなければならない。見よ、私はあなた方に命じた。こうしてヨシアは彼らを派遣した。彼らは待ち伏せの場所へ行き、愛の西方ベテルと愛の間にとどまった。ヨシアはその夜、民の中で夜を過ごした。ヨシアは翌朝早く民を召集し、イスラエルの長老たちと一緒に民の先頭に立って愛に登っていった。彼と共にいた戦う民は皆登っていって、町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛との間には一つの谷があった。彼が約5000人を取り、町の西側ベテルと愛の間に伏兵として配置してから、民は町の北に全陣営を置き、砲陣を町の西に置いた。ヨシアはその夜、谷の中で夜を過ごした。愛の王が気づくとすぐ、町の人々は急いで朝早くイスラエルを迎えて戦うために出てきた。王とその民全部はアラバの前の定められたところに出てきた。しかし王は町の後ろに伏兵がいることを知らなかった。ヨシアと全イスラエルは彼らに撃たれて、アラノへの道を逃げた。愛にいた民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシアの後を追って町からおびき出された。イスラエルの後を追って出なかった者は、愛とベテルに一人もないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいて、イスラエルの後を追った。その時、主はヨシアに仰せられた。 手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。伏兵はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びたとき、すぐに走って町に入り、それを攻め取り、急いで町に火をつけた。愛の人々が後ろを振り返ったとき、彼らは気づいた。見よ、町の煙が天に立ち上っていた。彼らには、こちらへもあちらへも逃げる手立てがなかった。荒野へ逃げていた民は、追ってきた者たちの方に向き直った。ヨシアと全イスラエルは、伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見て、引き返してきて、愛の者どもを撃った。ある者は町から出てきて、彼らに立ち向かったが、両方の側からイスラエルの挟み撃ちにあった。彼らはこの者どもを撃ち、生き残った者も逃れた者も、一人もいないまでにした。しかし、愛の王は生け捕りにして、ヨシアのもとに連れてきた。イスラエルが彼らを追ってきた愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残さず倒して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃った。その日、打ち倒された男や女は合わせて12,000人で、愛のすべての人々であった。ヨシアは愛の住民をことごとく整絶するまで、投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。ただし、イスラエルはその町の家畜と分取り物を、主がヨシアに命じた言葉の通り、自分たちの戦利品として取った。こうしてヨシアは愛を焼いて永久に荒れ果てた丘とした。今日もそのままである。ヨシアは愛の王を夕方まで木にかけて晒し、日の入る頃命じてその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ、その上に大きな石くれの山を積み上げさせた。今日もそのままである。それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの律法の書に記されている通りに、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。そのところでヨシアはモーセが書いた律法の写しをイスラエルの人々の前で石の上に書いた。全イスラエルはその長老たち、司たち、裁き司たちと共に、それに在留異国人もこの国に生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、その半分はゲリジム山の前に、後の半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべモーセが先に命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。それから後、ヨシアは律法の書に記されている通りに、祝福と呪いについての律法の言葉をことごとく読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシアがイスラエルの全集会および女と子供たち並びに彼らの間に来る在留異国人の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。と、第8章はここまででございます。この1章はね、昨日読んだ1章の愛を再び攻め取ろうとね、アカンを殺してね、もう罪なきイスラエルの民全人類にして、今度はね、全勢力を投じて愛を攻め取ることにしたわけですね。そして戦略もきちんと立て、神がね命じられた通りの行動を、ヨシアがきちんと民に伝えて行うことによって、愛をね攻め取ることができたと、こういうふうになってるわけですね。やっぱりね、神の言葉を信じるっていうのはこれ大事だなと。そしてきちんとね、 神様に対して、誠実にね向き合っていれば、世がどうであろうと、他の人がどうであろうとね、決して間違ったことではないと、守られているんだと、そしてその後には確実に祝福が来るんだということをね、これはきちんと示されている一生だったんじゃないかなと、こういうふうに思われる一生でございました。ということで、今日はね、連続ブログアップをこれからまた展開していきたいと思いますので、今んとこここで一旦締めさせていただきたいと思います。ということで、梅梅梅サーティーでした。